皆さんこんにちは。今日で今年のプレイズ&ワーシップがおしまいです。1ヶ月お休みしまして、来年第2から始めます。先週はひろこ牧師が母マリアと話しました。で、その代は前から決まってたらしいですね。まあそれならばちょっと安直ですけど、じゃあ父ヨセフとしようかなと思ったんですけども、イエス様は法律的にはお父さんですけども、実際のお父さんではありませんので、父ヨセフというわけにもいかないので、ヨセフという人物の苦しみと決断という角度から、今日はお話ししようと思います。母マリアはよく出てくるんですけれども、このヨセフは、例えばクリスマス物語では影が薄い存在なんですね。あんまり扱われないんですけども、まあ、とても大事な役割を考えてみると果たしていますので、ちょっとそのことを考えながら、マタイの福音書の1章の18節から25節までを購読をいたします。私が偶数、皆さんが奇数、そういうふうに読んでいってください。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。私はなるべく標準的なスピードで読んでると思いますので、皆さんも声揃えて、ね、読んでくださいね。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ。はい、ヨセフという人物ですけれども、ヨセフという名前の由来から言いますと、これは加えるという意味なんです。どうして加えるという意味かと言いますと、今日の朝、このお父さんのヤコブが12人子供を持ったという話から分かれるんですけれども、そのヤコブは、奥さんが4人いました。で、その4人で一番愛していたのがラケルという人なんですけれども、なかなかラケルから子供が生まれなかった。他の女性からゴロゴロと生まれてきたんですけども、ゴロゴロなんて言い方、その他の人にも悪いですね。でもともかくゴロゴロと生まれてきまして、そしてこの肝心要のラケルさんから生まれてきたのがこのヨセフだったんです。そして神様が、子供を加えてくださるように、ということでヨセフという名前がつきました。後でエジプトの総理大臣になった人です。この話はもうしません。それからずっと遡りまして、下ってきて約2000年ぐらい下って、このヨセフ族ではなくて、今日のお話にユダ族っていうのが出てきましたね。ユダ族なんだけれども、ダビデの子孫に同じ名前の人物が登場します。これがクリスマス物語のヨセフです。で、これは輝かしいイスラエルの歴史の王朝を形作ったダビデ家の直系です。いいですね、直系ですよ。 まあ、いろんなところで、私は何の子孫だなんて人がいますね。富士のついた人は藤原氏の子孫なんだそうですから、佐藤さんも後藤さんも、ね、藤村さんもみんな、藤原氏の子孫みたいですね。それから、韓国では李がつく人は、みんな李王朝の、末裔だということですから、もう私が一緒に勉強しておりました学校では李がつく人が1ページを占めております。リリリリリリリリってもうなんかこうあれですね、秋の虫みたいな感じで、ごめんなさい韓国に着いたら申し訳ないけど、みんななんでこんなリリリリってつくかと思ったら、やっぱり、李王朝の末裔がみんな李なんだそうです。だからなんとかの末裔って言ったって、まあいろいろ冒険がいますけれども、このヨセフさんは直系なんですよね。わかりますか？直系。まあ今でも私はなんとかの直系なんて人がいますね。私はちょっとニュース詳しく見てないんですけども、スケートのね、なんとかさんね、あれも直系なんだそうですよね。素晴らしいですね。成績はどうだったんですか？あんまり見3位。あ、まあよかったね。ともかく、ある程度の成績は残しましたね。ほっとした人もいるでしょう。でも、ともかくヨセフは直系なんですよね。その点ではすごくプライドが高かったと思います。ダビデ王朝というのは22人王様がずっと続きましたから、22代。そしてダビデ王朝が亡くなってからも、補修の時期とかそういう時にも、イスラエルのリーダーだった人が次々出てきましたから、もう名前から言っても大したもんです。でも、彼は今は落ちぶれていました。で、どういうふうに落ちぶれていたかというと、まず住んでる場所が悪い。ガリラヤというのは、あれですね、パレスチナの北の部分。パレスチナというのは大体新約時代には3つに分かれていました。北がガリラヤ、真ん中がサマリア、南がユダヤ。ユダヤが本家本元。でもガリラヤっていうのはこんな言い方がされていました。異邦人のガリラヤ、恥ずかしめを受けたところ、こんな風に言われている。なぜこんな言い方されているかっていうと、イスラエルが昔アッシリアという国に占領されて連れて行かれましたときに、一番最初にやられたのがこのガリラヤ地方だったんで、ガリラヤ、腰抜けどもどもめというような感じが、蔑みの気持ちが含まれていたわけです。そういうところに住んでいる。それから、職業は大工さん。別に大工さんが悪いってわけじゃないんだけれども、当時の標準で言えば、大工さんというのは、もうそんなに普通の人がなるものじゃなくて、割合こう非戦な人たちがなるものだという、そういうイメージがありましたので、直系、ダビデの直系ではあるけれども、まあ落ちぶれた場所にひそやかに住み、そして、仕事もまあまあ一生懸命大工をしてなりわいを立てているという感じの落ちぶれた家だった。そういう屈折した背景がこの中からも伺えます。でもそのヨセフですけれども、いいことが一つありました。マリアという素敵なお嬢さんと婚約をしたんです。で、婚約っていうのは当時ですと何歳ぐらいだったと思います？ここに青年部のまだこれから結婚しようかと思う人がいますから覚えておいてください。大体ユダヤでは男性は18歳から20歳ぐらいで婚約した。女性は12歳から14歳中学生ですね、婚約をしたと言われてるんですよ。まあ今から言うとずーっと下ですね。でもまあきっとヨセフさん多感な青春ですから、胸がドキドキしたのか、ドキがムネムネしたのか、どっちかでしょう。で、きっと嬉しい、ハッピーな婚約をしたんじゃないかなと思います。どういうふうにして婚約をしたかというと、今のように、 そこら辺を歩いてて素敵なお嬢さんがいたから、結婚してください Marry me なんてそういうふうには言わないで、二つの家族がまず合意をいたします。そして、花婿側から花嫁の父に花嫁料っていうのを払うんですよ。いくらだったか書いてないけれども、まあ安いお金ではないと思います。相当の絆がいるんです。ここでちょっと話が外れるけれども、私たちが住んでおりましたケニアでは、だいたい花嫁料というのは、牛が7頭ぐらい、相当ですね。ですからボーイズそんな簡単に結婚できないんで、牛7頭分稼がなくちゃいけないわけですよね。中には結婚式に間に合わなくてツケにして、あとは出世払いでしますからなんていう、そういうのもあるんですけど、それにしてもなかなか結婚するというのは簡単なこっちゃありませんね。花嫁料を払う、ダオリっていうんですけどね。それから両家が発表する、これが婚約の式体です。だからもうそれは済ませていたわけです。法律的にはもうそれは夫であり妻である、法律的には。でこれが聖書の中にも出てくるんですけども、あなたの妻マリアを受け入れなさいとか、それから、ルカ伝の記事の中にも、イーナ付けの妻マリアを連れて旅行したって書いてあるでしょ。ですから法律的には二人はもう結婚したと同じくらいの強い絆を持っていた。ただ今と違うところは、二人は一緒に住まなかったし、それからデートもやたらにはしなかったらしい。ね。ですから微妙な関係です。法律的には夫と妻であるけれども、実際には同じ家には住まないし、それから、まあ時々ね、マリアさんに会ってみたいもんだと思って、どっか場所を決めて小川のほとりで会いましょう、なんつってね、そういう楽しい、まあ昔風に言えばランデブーのようなことはしなかった。一切しなかった。真面目、二人とも真面目な生活を送っていたのであります。でも、そういう関係であったのに、マリアが身重になったことが分かった。もうこれはびっくり仰天の巻ですよね。本当にこれは大変なことで、今は全然びっくりしないでしょ。びっくりしないぐらい社会が乱れちゃってるってことなんでしょうね。もうマタニティウェディングドレスなんていうのがもうちゃんと立派に通用しておりますから、もうウェディングドレスの時にね、バージンロードなんて聞くも恥ずかしい。ちょっとそんなこと言ったら悪いけどね、そういう感じですよね。もう本当にマタニティウェディングなんてのはもう堂々とまかり通ってる時代ですから、今から言うとびっくり仰天する方が仰天しちゃうかもしれない。でも当時から言うと本当にびっくり仰天だったわけですよね。でどうやってこのニュースがヨセフのところに伝わってきたのか分かりませんね。デートやたらにしてないんだから、マリアがこっそりやってきてね、実はね、ヨセフさん、カクカクしかじかでって言えば、まあ簡単に分かったでしょうけど、多分そういうことはしなかっただろう。そうすると、お父さんかお母さんかなんかが、そーっと言ったのか、あるいは友達が、ちょっと、あの人少しお腹が大きいわよ、なんて言って報告をしたのか、そのようなことは詳しくは分かりません。でも、これは歴然としてますから、だんだん、分かってしまった。さあ、ヨセフはどうしようか。もう実に困ってしまった。当時としては、これはもうとんでもないことだったんですね。さっき言ったように。でも今はあんまりとんでもなくなっているところが、実は問題なんですけども。まあ、この国ではないから、ちょっと私の経験から言うと、私は一生懸命に、ご指導申し上げていたところの牧師さんが婚約をしてですね。そして、結婚式まで挙げてあげたんです。挙げてあげたなんてちょっと、大げさで申し訳ない。結婚式を挙げたんですけども、それから4ヶ月後に赤ちゃんができました。全然皆さん不思議な顔してないね。でも女の人はわかるでしょ。ね。ちょっとこれおかしいんじゃないの？で、私もその人にですね、4ヶ月後に赤ちゃんができるってどういうことなんですか？言ったら、その本人が牧師さんですよ、牧師さんね、どうしたんでしょうね 不思議ですねって答えが返ってきたんですよね。こっちの方が不思議ですよ。4ヶ月後に赤ちゃん。それで、そのアフリカゴスペルチャーチの問題になりましてね、とうとうその牧師さん、クビですよ。解任、解職、になりました。でも、3年ぐらいしたでしょうかね。4年ぐらいしてからでしょうか。いろいろとその方は一生懸命に悔い改めして、そして、自分で伝道して、そして元に戻りました。ですから、話は、厳しいだけで終わらないで、めでたしめでたしで終わるんですけれどもね。まあ、どうしてなんでしょうねっていうぐらいの、皆さん知識だったらいいんですけどね。ともかく、困っちゃったわけです。で、当時としては、こういう、まあ、不死だろうなというか、した場合には、石打ちにして殺さなければならないことだって。石打ちですよ。大変ですよね。あるいは、まあ、石打ちにするのはちょっとかわいそうだから、まあ、裁判官のところに行って、そして、ちゃんと理由を話して、この女性は不道徳なことをしてしまったらしいから、婚約を解消しましょう。つまり、離縁、離婚。そういうことをするのもあった。でも、それもするのもちょっとかわいそう。ヨセフは思ったんでしょうね。公にそれをするんではなくて、裁判官のところに行って、こっそりと今までの婚約はなかったことにしようというのが、ヨセフが考え抜いた結論だったわけですよね。ヨセフは苦しかったと思うんですよ、ね、その3つの選択肢があるわけです。石打ちか、公に離婚するか、こっそり離婚するか。でもどれにしてもマリアさんとは別れる。でもヨセフさんはマリアをきっと深く愛していたと思うんですね。だからどんな方法をとってもこれで別れてしまうのはもう本当につらいことだ。もう彼は断腸の思い、あるいは生木が裂かれるような思いをしたと思うんです。もう本当に、ね、夜も眠れないくらいの悩み、ジレンマ。皆さん、そういうこうどっちに転んでもつらいというような悩みにぶつかったことありますかね。まあ、今までの経験の中でそんなことは一つもなくてスーッと成長した人は幸いですけど、そういう類の悩み、深刻な辛さということはどっかの人生でぶつかるもんですよね。ヨセフはまさにその問題にぶつかって悩んでしまった。眠れないぐらいだった。そのまま自殺してしまわないでよかったと思いますけれども、さあそこで主の御使いが現れて彼に語ったっていうんですよね。さっき読んだところで一番最初に何て話したか分かります？一番最初の語りかけ、ダビデの子ヨセフよと語ったわけですよ。これがすごい意味があると思います。さっきヨセフってどんな感じだったと思う？非常に落ちぶれた家族に住んで、先祖は素晴らしいダビデという人を直系の先祖に持っていながら、自分はこんなにみすぼらしい生活をしているという非常なコンプレックスを感じていた、そのヨセフに、ダビデの子、ダビデの子、これはもう彼の心を持ち上げるような言い方だったと思うんです。あなたはダビデの直系だよ。で、しかも、ダビデの子って何を表しているでしょうか。それは先週、日曜日の午前中に礼拝に来た人は思い出すでしょう。ダビデのことは、救い主がこの中から生まれるという約束を持った人だから。だから、ダビデの子、ヨセフよっていうのは、もう二つの意味で彼が今まで落ち込んで悩んでいたのがパーッと顔をもたげるような意味があったわけですね。もっと素晴らしいことは、あなたが婚約しているあのマリアは不道徳のゆえに妊娠したんじゃないよ。それは聖霊が 超自然的な形で働いたから、子供が与えられたんだ。それは特別な子供だ。ダビデの子として約束されているメシアが彼のうちから生まれるんだ。その子供の名前をイエスと付けなさいよ。イエスというのはヨシュアという昔の名前と同じですけれども、これは救う人、救い主という意味です。イエスと名前付けなさい。その人が全ての人の罪を背負うからです。もうそれで、ヨセフはこの心の中にあったモヤモヤ苦悩が全部晴れた。ああ、よかった。そしてそのマリアを受け入れるということは、まだまだ世間的に言えばいろんな噂話の対象になるだろうし、意地悪な人がいろんなことを見て自分のことをバカにするだろうし、いろんなことがあったとしても大丈夫。神の御心ならばこれに従っていこうと腹を決めた。そして彼はマリアを受け入れることにした。どんなふうにしたんでしょうね。普通だったならば結婚式の時には盛大な結婚式をして、何日間かお祝いをして、そして迎えるんですけども、おそらくこの場合には書いてないけども、ごく内々の地味なお祝いをしてマリアを受け入れることにした。でもう一つすごいことがあるんですね。皆さん最後のところをちょっと読んでみると、彼は子供が生まれるまでマリアを知らなかった。知るっていうのは、はっきり言えばセックスをするということです。それをしなかったと書いてある、ね、ですからいかに彼が自制心が強かったか、それからマリアを宝石のように大切に扱っていたかということがわかりますね。女性のことをただ男性の欲望の対象にしか見ないような傾向というのがありますけれども、本当に私はヨセフを見るとこれはジェントルマンの鏡だなと思います。まあここまで言うと本当にクリスマスのストーリーの陰にヨセフという人物がいたということが素晴らしいなと皆さん納得いただけますか。はい、納得ね。ドンと納得したと思います。で今日は最後の言葉だけに絞ってお話をしたいと思います。最後に彼は何と言ったでしょうか。聖書は、ヨセフは眠りから覚め、主の御使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、中には本当にその通りにすることが難しいような導きというのがあると思います。自分がこう行こうと思ってたけど違うという方向に導かれたときに、やだ、やっぱり私はこっち行きたいと言って道を自分の意見を突っぱねるのか、それとも神様がこっちに行きなさいと言ったときに自分の常識や好みやいろんなことから違うなと思っても、神様がこうしなさいと言ったときに嫌でも、あるいはその道はどうも損のように見えるけども喜んで従うか、ヨセフは後の方だったと思います。お祈りをいたします。神様、私たちの人生には本当に苦しいこと、自分でどうしていいかわからないぐらいの大きな悩みにぶつかってしまうようなことが折々起き得ます。私自身の小さな障害を変えてみてもそういうところに何度かぶつかりましたけれども、主よ、あなたは一回一回これが道です、これを歩みなさいという道筋を教えてくださいました。どうぞその道が本当に自分では好きなように見えなくて損のように見えるようなことがあったとしても、喜んでヨセフのように従う心を与えてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。